どうも、オカルポのまんもでございます。今夜も、ジムヒコ大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうも、こんばんは。ジンマンヒコです。申し訳ございませんでした。
あれま、何してかしたんですか、これ。
いや、いいですか？
ええ。
ちょっと謝罪文を読ませていただいてもいいですか？
はい。はい。
明日か、はい、明日放送か。
今収録してるってこと？
いや、前回のやつ。
ああ、そうですね。前回というか。
これを聞いてる人はもう聞いてますね、前回の放送。
そうですね、これ聞いてる日、今、本日は2月の22
ですけど。
22ですけど。
23。
これは3月の1日放送です。
はいはい
はい、
いいですか？
ええ、
いきますよ。
はい、
謝罪文を読ませていただきます。
はい、
前回の放送の安江先生の回でマンモーさんの語る安江先生の話を半信半疑で聞いておりましたが、実際に自分で動画を見たら興奮して翌日社長や奥さんに熱弁いたしました。すぐに次のオカルポットで前回の比例を謝ろうと思いましたが、あら不思議、2週間経つと熱が冷め、今ではちょっとさすがにどないやねんという感情になっております。そこで少し冷静になった頭で自分の当時の行動を考えるに、知らないおっさんに隕石落ちるだ、天皇が飛行機を消しただ言われても、真偽不明な情報から身を守ろうとする反応でいぶかしげになってしまうのは仕方がないことではないかと思います。しかし赤松ひとみさんのニュースも実際調べたらありました。明治通りで民間人が入れないホテルも実在し、日米合同委員会が日米地位協定の中身を月2で話し合っているのも本当でした。だから大変混乱している次第であります。考えるに安江先生は事実を語る中に安江先生の意見も入れながら語るので、その安江先生がこうだと思うって部分も事実として聞き手は聞いてしまうではないかと考えております。皆さんぜひ直木マンショーの安江先生の回をご覧ください。そしてご感想をください。本日は申し訳ございませんでした。
もう申し訳ないですかね、これは。
そうですね、
これは
ちょっと、まあ、聞いてもらえればわかると思うんだけど、
はい、
みたいな感じでこう、
なるほど、その、俺と私が、陳馬さんにはこういうのなんすよって、
いうのに対して、みたいな。
いやいや、おかしいでしょっていうスタンスで聞いてたのを申し訳ございませんっていうことですか、これ。
はい、聞いてましたが、自分で見たら大変興奮いたしました。
はい、ですよね。
はい。これはまた聞きはよろしくないなという。
ええー。
はい。自分でやっぱ見るべきなので、ま
あ、はい。
ぜひ皆さん、直木マンショーの安江先生の回をですね。
なかなか
概要欄に貼ってもらえれば大ちゃんに。
そうですね、
はい。
まあ、大体多分お金ポッと聞いてる方は直木マンさんの直木マンショー あのセカンドチャンネルも多分大体見てるとは思いますけど。
知ってますか皆さん。
多分
いや、なかなかすごい
な、あのあれですよね、チンマンさんには珍しく、
はい、
そのなんつうんですか、影響を受けると言いますか。
そうですね、
あの当時というか、
見た瞬間
に、見た瞬間珍しくこう結構衝撃を受けている感想が LINE で
送りましたね。やべえよ、はい、とい
や、あのこれ
喋っからだと思うよ、はい、多分、はい、普通に喋っからだと思うよ、その安江先生が。
まあ、そうですね、普通ですし、あと理論物理学者っていうその権威性的なところも
説得力がね、
そうですよね、
あるよね。
はい、だその陳満さんのこの安江先生のそこのわっ ていうのに対してちょっと来週分になるかもしれないですが、その引き続きでもないですけど、
はい、
そこから発生したちょっとテーマもいこうかなと思ったんですが、
ああ、いいんじゃないですか。
まあそうですね、それは来週として、
はい、
まあ、あ、どうしましょう、そのこの下りだともうそっちの方行った方がいいですかね。まず
でもいいですよ。
ああ、じゃああれなんです、その、
はい、
立ちまさん、あの野生先生のやつを聞いてわ、はい、ってなったから、
はい、
これガチンコで本当に2025年の7月の5日でしたっけ、
5日だかの朝4時10分とか言ってた、いつ、
ね、そうそう、
はい、
言ってましたよね、
はい、
もしそれが本当に起きたら我々どう逃げるねん会議をしようかなと思ったんですよね。
ああ、いいね。
リアルに本当にそれを起きたらどうすっぺ会議をねしようと思ったんですよ。
いいね、生き残るってことね。ここで
生き残る、どう生き残れるかで、どう生き残った後だよね、
はい、
どういうディストピアといいますか、
はい、
どういう世界観になるのかっていうのを、
はい、
語る会もいいなと思いまして。
ちなみにどれぐらいの威力があるんですか、その。
一応野生先生の直木マン、多分一般ピーポーに、
はい、
まあ、一般の方たち、要はそのオカルト都市伝説好きだけど、
はい、
まあ、そこまで好きじゃないっていうか、なんていうんですか、その、浅いっていう言い方も悪いですけど、
はい、
そこまでどっぷり行ってない方たちからすると、多分野生先生っておじさんブンって出てきて、なんやねんってなると思うんだよね、
はい、
だけど結構その界隈では結構有名な
はい、はい、
人で、宇宙人に、え、宇宙 UFO 見たことある、 UFO に乗ったことなんのかな、あの人
はい、
ちげえな、そのなんか、なんとか銀河連弾とか、なんかその生まれ変わりとか、なんかいろいろね、
はい、
なかなかぶっ飛んでるんですよ。
はい、
なんで私結構いろいろそこら辺も漁ってるから
、はい、
あれですけど、
はい、
まあね、その威力的には、
はい、
そうで、直木マンスショーに出てた以外にも野生先生のやついっぱい結構あるのね、 YouTube で、俺もジンマさんに追加で送ったやつあるじゃないですか、なんか講演会みたいな、
うんうん、
ああいうのとか、まあいろいろあるんですけど、
はい、
そういうので見ると、
はい、
数百メータークラスの津波が来ると。
そんなに波が高くなるの、
ドッパーンって落ちて、
はい、
でフィリピン沖って言ってたよね、
はい、
なので、まあ、日本にも来るんだけれども、
はい、
その増幅されてくると、
お
波が、
はい、
なので津波 100m なんだけども増幅されてくるから、それが2、3倍とかに膨れ上がったとすると、まあ 400m クラスとかの津波が来るかもしれないと。
ほう、
そうなると、
はい、
もう平野部だよね、
はい、
もうほぼ壊滅
それは日本だけじゃなく、
そうですね、日本以外にも、要はまあフィリピンとかそっちの人とか、
はい、
まあ本当韓国、あと日本海も危ないっつってた
よ。あ、じゃあもう中国、
あ、もう中国もそっちも来るし、そう、
ああ、
っていうので、
はい、
安江さん情報だと、
はい、
なんだっけな、岡山とか、
はい、
あと岡山のね、なんだっけ、八ヶ岳っつってたかな、なんかその山、
はい、
とりあえず山に、標高400メートル以上の山に行かないと、
はいはい
はい、なかなかきついと。
はい、
で、いう話があったんですよね。
はい、
でこう宮城県で調べましたよ私。
あ、生き残れる場所、
生き残れる場所
はいはい、
もう行った 全くですね、泉ヶ岳しかないですね。
はあ。
大観音でもきついかもわからんですね。
大観音沈む。
大観たま、その津波がバーって来た時に、
はい、
平野部で、
はい、
収まればいいけどね。大観音も確かね、そんなね、100ちょいぐらいしかなかったんじゃないかな、多分標高。
はいはいはい。
そんな意外に高くないんだよね。
うん。
で、この間たまたま八木山動物園に行ったんで、
はい、
で八木山動物園の地下鉄の駅の夏のかな、展望台みたいな、
はいはい、
ところに行ったら、たまたまあそこ130何メーターって書いてたんですよね、まあ、ツイートしましたけど。
お
う
お
う
お
う。八木山駅の上で130メーターぐらいなんですよ、標高。
うん、そこでダメってこと？
そこで、ま、100メータークラスの津波だったらば、そこでギリ大丈夫って感じじゃない？
おう。
だ、それが増幅されて2倍3倍ってなったら、もうあそこもダメなんですよ、だから、八木山も。
おうおうおうおう。
そうなってくると、もう泉ヶ岳のスキー場でギリぐらいかもわかんないですね。
はあ。
もっと安心したいんだったら、もうスプリングバレーまで行って、スプリングバレーのゲレンデを車でブワー上に行って、
うん、
本当のてっぺんに行かないと危ないかもわからないですね。
それもう津波だけで済むの？それそんなすごいことが起きるぐらいの隕石って。
津波だけじゃ済まないんじゃないですか。だからもう
恐竜の時
真っ暗なんじゃない。え、
恐竜の時みたいになるんじゃないの。噴煙が上がって、こう太陽の光が届かなくなってくるから、
うん、
やばいね。
うん、しかもこれ朝やからね。
おしまいじゃないので
安井先生曰くは、
うん、
いやもう情けとかからの情報も入ってるんだって、その安井先生の方には。
おう。
だからその安井先生自体も、なんだっけ、漫画本あるじゃん、私が見た未来だっけ。
おうおうおう。
あれにもそのフィリピン沖で海が盛り上がるっていうことがなんか書かれてんだよね。2025年の7月うにち、その日に。
うんうんうん。
でそれは安井先生も知ってたけども、まあまあね、うーんぐらいな感じで聞いてたらしいんだけど、
お
う、それにプラスアルファ木村さんのから聞いたその宇宙人からの伝言と、
おう、
あと NASA の経由の情報とで入ってきて、もう安井先生は、
お
う、あ、もうこれ来るやんってなったらしいんだよね。
おう。
3つ情報も、なんか信頼できる情報網から来てらしく。
おう。
で、NASA はもうすでに把握して、完璧に何時何分にこの場所に落ちるっていうのも全部計算で弾き出されるからと。
おう。
だ、全部わかってるんですよね、あの人たちは。まあ、ただ公表はできないでしょうけどね、みたいな。
はあ。
パニックになるから。
来年の夏ですよね。
夏ですね。夏の朝ですね。
これ、いや、来ても嫌だけど、
はい。はい。
来なかった時のさ、
ええ。
衝撃はないよね。
ないですよ。
なんつうの、すべてがこう、崩れ落ちるというか、
はい。
その時の、どんな、こと言うんだろうね。もし、その、いや、来ると思うよ。俺も信じてるから。そのフィリピン沖に隕石がドーンって来て、
うん、
それどころじゃないと、もう全部もう終わりだと。
はい。
ただ、そうならない可能性。
ならない。
ゼロじゃないじゃん。
はい。はい。
なんなかった時に、
はい。
どうなるんですかね、その
感。多分ですが、
はい。
いわゆるその何とでも言えるんですよね。
それは何、未然に防げたとかそういうこと？
いや、要は私たちの、
はい、
その集合意識的なところで、
はい、
その何でしょう、 ないその意識が強かったからみたいな、来ない方向に未来がこう行ったみたいなね、そういうなんかこのふんわりとしたスピリチュアル的な言い回しというんですかね。
それは大丈夫なの、許せるの、
まあ、多分そういう業界だからもうああっていう。いやだから今はなんかそういうスピリチュアルとか、まあこういう都市伝説界隈だと、
はい、
今この7月5日にこの落ちるぜっていうのが、
はい、
みんなわーって集合意識でこう持ってるからそれを引き寄せてしまうみたいな感じもあるんですよね。だからそうじゃなくて、
はい、
そのそれを回避したその大丈夫だぜと、何事もなく暮らしてけるぜっていうその未来を想像しましょうみたいな、
お
そういうなんか人たちもいるんですよね。
安江先生はどんなこと言うだろうね。
安江先生はもう来るってほぼ確信めいたことを言ってますね。だからその前日 2,3 日前にもう山に
行って
こもるっつってましたね。
で、まあ、来るとは思うんだけど、でも来た時はもう俺らおしまいじゃん、はい、多分山にはいれないじゃん、その社会生活を送ってるから。
ただ一応ですね、7月5日、
はい、
これ幸いなことに土曜日なんですよね。
あ、土曜の朝ってこと。
土曜の早朝なんで、
はい、
もしドガーンって多分その隕石が落ちたら、多分隕石落ちてすぐには津波来ないんで。
ああ、フィリピン沖でからだから 2,3 時間かかんじゃないの。
うん、まあどんくらいなのか分かんないけど、そのボッカン落ちて数十秒後とかに津波がボーンって来るっていうのではないと思うんですよ、さすがに。
飛行機より遅いよね、到達するまで日本に。
あ、なので、ただ多分ものすごいそのなんつうの、地震とか、
うん、
あのなんかもう下手したら音とかなんかなんつうの、変なもうゴーってこう、
大地はめっちゃ揺れんじゃない。
うん、なんか変なその地震とかはさすがになると思うんですよね。
うん、
ってなった時ですよ、早朝4時。
早朝4時18分だっけ。
ええ、
だから4時に目覚ましかけといて、はい、
そうそうそう、そう
で起きてればいいんだよね。で4時
18分起きて、
4時18分って日本時間。
ああ、ここは分からんね。
危ないよこれ。
危ないね。日本時間じゃない可能性あるね。
だってフィリピン沖に落ちるんだから、フィリピン時間かもしれないよね。
フィリピン時間。フィリピン時
間。フィリピン時差ってさ、要は、フィリピン時間は遅いのか。西側にあるから日本より。
そう、まあ、遅い。ちょっとぐらいじゃない。
先に遅いよね、日本の方が。
うん、
うん、1、2時間時差あるよね、多分ね。韓国だって時差1時間ぐらいあったから。
うん。
そうなった時に、4時に起きて、4時18分とかで、
はい。
ああ、何大丈夫やんみたいな。なって、5時半ぐらいにドガーンっていう、はい、あるでしょ。
あるあるある。あるよ。
だから気は抜けない。気は抜けない。
だ早朝、なんかこれ私もちょっと土曜日だから、これこの日はちょっとサーフィン行かない方がいいですね。危険ですね、これは。
ビッグウェーブじゃん。
ビッグウェーブどころの話じゃないです、多分。
だから
そこの
準備してないんでしょ、リュックに水とか。
もう車に積んでた方がいいんじゃないですか。
積んどいて、
はい、
揺れて、揺れが収ま、はい、収まんの揺れ。だって隕石、
いやー、もう多分とてつもない、なんかもう異常な、もうこれはおかしいっていう感じなんじゃない多分。
そうなったら、
はい、
ドカカカってなりながらも、
はい、
泉ヶ岳を目指せばいいのね。
もう泉ヶ岳一択ですね。
泉ヶ岳までの道路わかんないんだけど。
いやいや、あのずっとまっすぐ泉中央を突っ切ってですね。
泉中央の前を突っ切って、特殊海部屋の前も突っ切って、
はい、突っ切って、ずーっとひたすらずーっとまっすぐですね。
十字路もまだずっとまっすぐ。左に行くと立山高校とか、右に行くと寺岡とかの、そこの交差点もずっとまっすぐ。
特集会行って、
はい、ずっとまっすぐ。
ずっとまっすぐ、ずっとまっすぐ行って、
交差点できるよね。うん、
交差点、あれでしょ、右行くと、
寺岡とか。
寺岡、左行くと、
北環状みたいな。
そこもまっすぐ。
そこ、あそこずっとまっすぐ行けば、
もうずっと、ひたすらずっとまっすぐ。
はいはいはい。なるほどね。
はい。
何分ぐらい、家から。
家から、多分、朝だから、
うん。
まあ、40分ぐらいで多分。
あ。じゃあ、道路状況が
崩れ
てても、
な
んやかんや。
ワンチャン、
はい。
だ泉ヶ岳到着ぐらいで、
はい、
うわーってこのもう仙台の街並みが全部、こう、海に。
そんな早く来んの波。
かもわかんないです。
結構あれじゃないの？グアムまで4時間ぐらいかかるから、
うん、
東京とかから、
うん、
だから意外と5時間ぐらいかかるんじゃないの、波くんの。
かかるかな。
いくら飛行機より早く波打つことないんじゃない？
バーンってなって、
でどんだけゆっくりしようとしてもめっちゃ早くしようとしても、はい、波のスピードって変わる、
はい、ああまあ確かにね、波長は確かにそうだね。
だよね。だ結構余裕あるんじゃない、
うん、かもわかんないですね。
だからリュックに入れて車積んどけば、
うんうん、
ね、揺れ収まってからでも
いける多分大丈夫だと思う。
だから日にちだけがっつりさ、
うん、
間違えてたらやばいね。
そう、だからここら辺近辺はマジね。
やばいね。
うん。そしてなんかその、安江さんのやつ、その、岡山首都移転計画みたいなのもあるみたいなね。
なんで岡山は大丈夫なの？ちなみに。四国あっから手前に。
岡山、あ、そうそうそう、なんかそう、そこの、だからあっちの四国はもう全部、なんつうのなっちゃって。
うんうんうんうん。
あ、で、そう、ビンタロウさんも言ってたよ。ビンタロウニアも。
同じことでした？
ビンタロウニアも野生先生のやつ知ってて。
おう。
ビンタロウニアもなんか そっち系の情報でね、いろいろ動いてますね、あの人も。
あ、だって近くに超能力者いるんでしょ、だってビンタロウニアの周りは。
そうそうそう。
で、ビンタロウニアも騒いでんじゃないの？
うん。で、ビンタロウニーヤンの実家、徳島だから。
はい。
だから、亡くなっちゃうよね、とか言ってたよね。
あ、なるほどね。
うん。
はあ。いや、ちょっと、一応準備だけして。
そうですね。
来なかった時の、
はい。
無事切れようは、分かったね、はい。
そうですね。これ、あれですね。謝罪ゲスト来る可能性ありますよね。
安江先生来てもらうよ。申し訳ございませんでしたって。なんていうか、マジ、そこの時は俺本当に許さないよ。安江先生のその来なかった時の次の配信なんかのコメント。
はい。
なんかこう、うやむやにするっていうか、
はい。
なんかニヤニヤしてこう、済ませたら、俺は本当に許さないからね。
ただ安江先生はその講演会とかでも、
はい、
一応、
はい、
まあ、なんですよ、来なくても、
はい、
まあ、私は何も言いませんよみたいなことは言ってましたね。
え？どういうことですか、それは。
来るとは思うけど、もし、まあ、来なかったも、それはそれで。まあ、来ないでほしいのは来ないでほしいですからね、みたいな。
何ですか、その意見は。
その一応、その、なんて言うでしょう。この、まあ、来ないときは、
はい、
まあ、来なかったんだなっていう感じで、 私は何もみたいな感じのことは言ってましたね、講演会で。
なんか最後あれだね、ちょっとなんか歯切れ悪いね。
そうだね、
来ますと言ってほしいよ、そこは。
いや、だからあれなんですよ、だからもう何とでもいいんですよ、別に来なかったら来なかったで、
はい、
いや、よかったですねって、その意はまだ私たちが見据えられてないってことなんですねみたいな、なんか何とでも言えんすよこの業界は。
それは何、耐えれんの、それは大ちゃんは、そのそれには。
わ、私は
あえて、なんだろう、
あんま、なんでしょう、信じてるけど信じてないっていうか、なんつでしょうね、そのまあ信じてるけど一応用意はしときますよ、私結構ガチめに、その、
はい、
車に多分水とか潰し、あと多分この日のこの時間帯は多分起きてると思う、本当にガチで。
はい。
で、何も来なかったら、
はい、
おーいってなって、
はい。
で、その後の、この界隈の、
はい。
ありとあらゆるクレーム、
はい。
もう、祭りになりますよね。
まあ、チェックするよね。
ざっけんなっていう、そのツイートが溢れまくりますよね。
はい。
それを見て、
はい、
いいぞと。
何ですね、いいぞって何。
ニヤニヤニヤしながら見てるだけですね。
あ、盛り上がったなと。
人盛り上がりやったなと。
いいですか、もし来なかった時呼び捨てたんですか、はい、先生のこと謝罪って言ってますけど。
まあそれはまあ人それぞれ。
あいつやーみたいな、そのいつものサーヤとかを言う、
はい、
感じの、なりますけど、
はい、大丈夫ですね。
小玉とかサーヤとかを言う感じの、はい、大丈夫。でも大丈夫ですか、安江さん入れて、そこに。
大丈夫です、それは。
わかりました。
まあでも、ここまで、
はい、
なって、何もなかった時の、衝撃たるや、多分。結構だから、本当に結構ガチめに、
はい、
もう移住してる人とかもいるんですよ。
お、
岡山とかに、本当に。
はいはいはい。
で、そう、で、まあ、これも野生戦情報だけども、岡山とかの土地が今買われてるんだって、いっぱいいろいろ。
はい。
で、そのさっきもちょっと言ったけども、岡山市と移転計画みたいな、これもね、調べたら本当にあんだよね。
はいはいはい。
うん、なんか地盤硬いのかな、そこ。
へ
えー。で、岡山空港っつうのもなんかあって、で、それがね、大和山の谷のところをこう、岡山空港っていうのを作って、で、そこがね、なんかすごい滑走路がめちゃくちゃ長い空港みたいで、
はい、
ものすごいでっかい、なんつうの、輸送機とかも離着陸できる空港なんだって。で、それがなんで岡山に、こんな田舎の岡山にあんのかっていう、
ほう、
とかをこうひっくるめて、
はい、
だからその岡山にこの、その隕石がバーンって落ちて、岡山がこう残るから、その時のそういう離着陸のね、
はい、
場所というか、羽田とかそっち系はもう全部やられちゃうから。
はいはいはい。あ、
で、岡山に何だっけな、なんかデータセンターみたいのもあるっつってたな。ものすごいでっかい。うん。
ああ。
みたいですよ。
ちょっとね、まあ、楽しみって言ったら変だけど。
うん。
どうなることやらね。
そうなんですよ。
はいはいはいはい。
移転。ただこれ、ガチで怒った場合に、泉ヶ岳に逃げたとしてですよ。
はい。
こう。
そっから何日生きられるの、泉ヶ岳でさ。多分、
はい、
あんまいないっしょ、泉ヶ岳に逃げる人。
多分、泉ヶ岳に逃げてくるのは、多分ほんとこの野生先生の情報を知っている仙台市民くらいしかいませんから。
野生先生のを知ってたとしても、泉ヶ岳ぐらいしかないっていうのは、
はい、
大ちゃんしか行ってないでしょ、はい、まだ。
まあ わかんない。でも多分泉ヶ岳に逃げてくる人はかなり少ないとは思いますよ、多分。
多分高層ビル SS30 とかの上にね。
あ、そうそう、いれば大丈夫でしょっていうのが普通だしね、うん、あと大観音のあっちの中山とかに住んでる人なんかは
標高高い人は全然ね、
うん、
めっちゃだと思うよね。
うん、
だけど
でもそれ、
うん、3、4倍でしょ100メートルの。
それが飲み込まれるぐらいのも海面が盛り上がってきたらもう壊滅状態なんだよね、街が。
多分これ聞いてる人だけじゃない、これ聞いてる宮城県の人だけじゃない。
あ、泉ヶ岳に集合するの。
そうそうそう、下手したら
僕全員
だけしか可能性あるよ。
オカルポッドリスナーの人が全員
リスナー
オフ会が。
ただで仙台市にいればいいけど、
はい、
石巻の方とか、
そうそうそう、はい、
ね、遠いじゃん泉ヶ岳。
遠いね。
あ、でも違う山あんのかな、そっちはそっちの
石巻とかだと。
日和山、
日和山は日和山は
実は
全然多分きついっすね。
あ、
石巻で標高高い山ってあるっけ。あそこないよね。
ないじゃん、海の方だからないと思うから、多分、
うん、
やっぱ栗原の方の、
うんうん、
なんとかさん、竹なんだ、栗
駒、栗駒とかまで行かないと多分、
うん、で間に合うよね、1時間2時間で着くだろうから、
ぶっ飛ばして行くしかないね、
山に登ってしまえばね。
うん、そうだから太平洋沿岸部、あと日本海もこう回って津波が来るっつうから。
ああ、回るんだ。
うん、
じゃあアメリカの方まで到達すんの。遮るものだったらずっと波ドボーンって
行くよね。来るんじゃない。だってチリで起きた地震の津波宮城県まで来てるからね普通に。
ああ、
なんだっけ、数日後だっけ、数日ぐらいかけて来てたよね確か昔。
お
う
お
う
お
う、チリ沖地震津波とかなかったよね確かね。
あったね、
あれも結構あでかかったでしょ確か津波。
おうおうおうおう、いやーすごいね、
うん、だこの後にその要はこっち界隈で言われてるのがその縄文時代のそういういわゆる和をなんですかね、
はい、
和を重んじた人間本来の生活スタイルに戻ってみたいな。
え、文明が一度終わる感じの話。それはもう
なんかこういういわゆる資本主義というかね、こういう現代社会が一旦終焉を迎え、
はい、
縄文時代みたいないわゆる助け合いの精神といいますか
ちょっと嫌だね。
そこから日本がこう始まっ、また新たに始まって、それがこう世界中に広がっていくみたいな。
やだね。
感じみたいですね。まあなかなかね。
今から縄文やだね。
そうだね。
きついね。
今から縄文ですね。
じゃあ。
多分全部なくなりますから多分。
でもだってほとんどの人は死ぬってことでしょ。
野生さん曰くはなんだっけ、半分だか3分の1だか2だかなんか、まあなくなっちゃうみたいな。
標高高い人だけが生き残るってことです多分。
まあそうだよね。
ええ
ー。あと北海道もっつってたかな。
結構生きてる北海道。
うん。
え、
北海道、岡山。あとまあそういう山だよね。
ああ。そうなんだ。結構高みの結構使うと思ってたら違うのね、うん、宮城も。
そうなんだね、多分その。そうなんですよ。
ああ。
ああ、岡山は一番地震発生回数が少ないね。日本で。
はいはいはい。やだね、なんか。
沖縄ですか。あ、沖縄じゃない、縄文ですから。時代になり、なるっていうね。
あ、じゃあ、あれだね、警察とかももう、機能してないような感じでしょ
う。もう、無法地帯でしょうね。
ああ。
ただ、無法地帯だけども、多分、その、いわゆる、まあ、いい人も、悪い人も多分、
はい。
もう、人がそもそも少なくなるっていうことで。
ああ。
無法地帯だけれども、
はい、
その法を犯すような人たちもなくなっちゃうみたいな。
刑務所にいる人たち全部死ぬでしょ、多分逃げられなくて。
きついだろうね。
収監されてる人たちはもう出れないよね。
うん。
あと何だ、
きつい、
老人もきついよね。
きついね。山で暮らしてる老人
以外は
くらいしか。
全老人きついよね。
うん。
ああ。
だこれ多分ね、俺ね、
はい、
あれなんですよ、
はい、
妄想かなんかわかんないけどね、多分言ってね、一回ね、
はい、
その泉ヶ岳のスプリングバレーに逃げる夢はね、なんかね、前見たことあるんですよね。
それは何、この地震の話が出る前。
あ、もう全然前。
お
う
お
う
お
う。泉ヶ岳、あ、行ったことある、あの泉ヶ岳じゃない、スプリングバレースキー場のあのレストランとか行ったことある、あの上の方。
バレて、あれ2回ぐらいスノボ一緒に
連れて、行ったね。
あれってスプリングバレ
ー？うん、そうそうそう。あの、ガッツン、ちまさんが、もう、逆エッジバッコーンかかって、こう頭ブワーンってぶつけた。でニット帽ブワーンって飛んで俺らがリフトの上から大爆笑してるあそこですよ。
もう忘れちゃったな、全然その景色とか。
そう、あのレストランみたいのがあんだよね。
さやさん腕外れたとこ。
さやさん腕外れ、そうそう、腕外れたとこ。
脱臼した。
そう、ジャンプしてね、キッカーでジャンプして
手ついて
脱臼したのかな、確か。
完全にはもう違う、なんつったらいいの、グニューになってたでしょ。
そうそうそう、ブランブランになってて、でそのまま病院、俺運転して病院行って
連れてって
って感じかな、確か。
で、はめてもらってたの。
はめてもらってたね。
声聞こえてきたろ。
まあ、なんかどう、なんつってた、俺わかんない、忘れたわ、もうそれ。
なんか痛ーいとか、なんかずっとずっと叫んで、叫び声がこう病院の廊下に響き渡ってたとか、なんとかって
言ってた、そういうふうに。
じゃあやろ。
じゃあそうだったかもしれない。そこのね、なんかね、夢はね、一回見たこと、一回かなんか見た記憶はあるんですよね。
はいはいはい。
で、その時は俺、レストランじゃダメだっつって、
うん。
あの、ゲレンデをブワーって登ってって、その、4人乗りリフトを登って、もう一個、本当の山頂のリフトがあるのね。
おう。
そこまでに逃げた夢を見たことあるんですよね。
へぇー。
でもそれはこの、なんていうの、こういうふうにこういう話が起きたからなんか思い出したけど、全然しまわれてた記憶だよね、多分。
へえ。
だから、あーみたいな、本当みたいな、
予知夢じゃん、
まさかみたいな。え、
予知夢、
予知夢なのかな、わかんないけど、本当多分めちゃくちゃ前だよ多分。
占い師の人でも誰も言わないんじゃない、これ。
ああ、その何、
でも見
なんかね、今回ね、不思議なのはね、その変なっていうか、変な占い師とかじゃなくて、だからそういう安江さんみたいな、そういう、なんか権威性ある人とか、YouTube とか見てると、そういう権威性ある人とか、あとはね、なんつうの、神道とか古神道っていうのは、なんつうの、その陰陽とかさ、あの神社、なんつうのかな、そのなんかの天皇のなんかもう一個なんだっけ、分家みたいな、なんか参院だっけ、なんかなんだっけな、そのいわゆるなんかヤタガラスとか、なんか天皇家に何かあった時のためのもう一個のそのお家柄というか、まあいわゆるそのなんつうの、そのそういう伝承する人たちっていうのは、そういう、そういう人たちが結構言ってたりもするんだよね。なんかその占い師とか、なんかそういう、タロット占いとか、なんかあとなんかムーの雑誌に出てくるような人いるじゃないですか。ああいうのじゃなく、なんかそういう古神道とか、その神社系というか、なんかそっち系の人たちが結構言ってたりするから、なんか今回はね、なんかまた一味違ったテイストというかね。なんだっけな、三院だっけかな、なんだっけな、なんか天皇家ともう一個、なんかその代々継いでってる人がいるんだよね。安江さんもなんか継いでるじゃん、あの
八
家神道だっけ。なんかそんな感じで、なんかいろいろあんだよね。代々なんかこう受け継いでってる、日本古来のもう、日本が生まれる前とかからなんか代々続いてるような、まあそれが本当かどうか分かんないけど、俺もあんまそっちまでは見てないけど、あんまり、なんかあの日本神話をものすごい詳しい人とかね、
がもう少し言ってんだ。
そうで、詳しいのも、そのただ単に興味あるからじゃなく、その人自身が代々受け継がれてってる。なんつったっけな、ちょっと待って、YouTube でね、なんだっけかな、名前だけ、なんかそういうね、その日本古来のそういう代々受け継がれてるような人たちが言ってたりすっから、なんかえってなんだよね。
どうやって知り得てんだろうね、その情報。
なんか知り得てるっていうか、その神話の中、日本の神話の中とかにそういうメッセージが隠されてたりとか、なんかするらしいですよ、なんかこう。なんだっけかな、俺見たやつでね、俺もあんま日本神話はあんま詳しくないんですよね。あ、これか、ちょっと待って、こう音出るかな、これ音出ちゃうかもしれない。ね、なんだっけ、こんな人、おも、なんだっけこの人、ちょっと待って、ひろあき、表ひろあきさんっていう人、とか、
言ってるんだ
とか、なんかこの人は、
はい、
ウィキペディア出てこないかな。ペディア、ペディア。あ、そう、なんか邪馬台国とかね。出てこないか。出てこない。ああ、ペディアはちょっと出てこない。まあ何かそういう感じの人とかが、結構言ってたりするから、そう、なかなか来るものがありますね。
ちょっと見物というかね。
はい、
みんな言ってるでしょ。だって
みんな言ってるね、これはね。
やばい、
だみんな言ってるから、それが引き寄せられて本当に来るんじゃねえかっていうのも あるしね、なんか量子力学的なところで、
あ、
集合意識的な、みんながこう来るぞ来るぞ来るぞってなってから、それにこう引き寄せられるというか、
そういうこともあるのね。
そうそうそう、量子力学的なところでね、そのオカルト的なところで、まあオカルトでもないけど、量子力学はそのそういう思考は現実化すると言いますか。
でもこれ
だお
日本人の何人ぐらいが、
はい、
来るぞ来るぞってなってんのこれ。
多分ちょっとだと思います
それ引き起こすの、ちょっとのちょっとしかいないのに、その量子力学のその原理で、
ちょっと多分ちょっと、だって多分知ってる人なんか多分誰もいないと思いますよ。多分
1万人以上いるでしょ。でも
全国ね、
全国で
オカルト都市伝説好きな人は多分少なからず、なんかこの4月5日なんか起こるぞみたいなのは若干は頭にあるんじゃないですか。多分
それが集合体となって、
はい、
引き起こす可能性があるってことね。
あると。
これ怪しくなってきましたな、ちょっと。
そうですね。なので、
はい。
だから来なかったら来なかったで、あ、みんなその、なんだ、まあ、引き寄せなかったねっていうことで。
それがちょっとダメだよね。
で、多分それで何とでも言えるんですよ、だから。
うん。
来なかったら来なくて、いいに越したことはないんで、いや、よかったね、っつって。
来たら、ほら、見たことかと。
まあそうだね。
来なかったら、まあ、っていう。
来なかったら、いや、よかった、ね、よかった、来なくて、本当に、っつって、生かされたんだね、っていう、私たちは、っていう。
ちょっとあれですね。卑怯ですね。
まあまあでもそれがオカルトですから。
はい、それがオカルトなんですね
そうです、それがオカルトです
わかりました。
はい
はい。
まあそんな感じで、なので、
はい、
まあ泉ヶ岳にもう逃げる、本当に来た場合は泉ヶ岳しかないです、宮城県は。
あ、じゃあ皆さんの、
あ、宮城県はというか仙台市はですか。
そうですね、皆さんのその住んでる場所の標高が400以上ですか、
はいはい、400以上を探しといた方が一応いいかもしれないですね。
でスキー場とか
はい
が、
はい、
ある、あって車でガンガン上まで行ける、
そうですね、
いいね。なんかただ登山道しかないところだときついじゃない、登ってるの
きつい登山道登山道はきついですね。
だから車でガンガン上の方まで行って、だからスキー場をやってるとこだね。
そうですね、近くにスキー場があれば、スキー場のあのもう上、
そうだね、
上です、
あるので上まで、はい、駐車場はもうだいぶ高いところにあるでしょ。だって
そうだね、ただ駐車場よりゲレンデの上の方がいいでしょうね登っていかないと。
それは走っていくの、
車でもう暴走ですね
あ、まあ揺れた時点でね、もういいよね。
もう揺れた時点で、揺れた時点でもう確変急入るんで、
もう行っていいね。
もう私多分赤信号とかガン無視ですね、もうガン無視で暴走特急で泉、まあスプリングバレーですかね、スプリングバレーに入って、で駐車場に止めないでそのままゲレンデドーン入って、そのままゲレンドをデリカをもう爆走、もう四駆にしてブワーって上まで登ってきますね。
ああ、今雪ないんですか。
今はありますね。
そうか、4月か、
4月なんでないんで
何もないから、
で早朝なので
誰もいない、
誰、まあ、車も、まあただ地震起きたらね、みんなわーっつってこう外には出てくると思いますけど、
はい、
でも多分そこまで、多分普通のなんか大きい地震来たかぐらいだと思う、多分みんな。で一部こういうオカルト好きな人たちはやべーっつって、
はい、
多分みんな泉ヶ岳に車を走らせると思うんです。多分
クマいない、泉ヶ岳クマ、
クマいる、クマいるよ。
あ、熊との戦いを想定してた方がいいってこと？
そうです。なんでちょっとした武器も車に忍ばせといた方が
すごいね。やばいね。生き残りをかけたなんか、
そうです。
感じになる。
サバイバル、サバイバルですね。
ああ。でも泉ヶ岳の上逃げるじゃん。
はい。
その後何日くらい生きれんのそこで。
とりあえず津波が引かないことには。
津波引いた後はさ、もうさ、
はい。
なんつうの。何もないよね。水もないし。
何にもないね。
死体とかだらけでしょ。
ただあの泉ヶ岳のもうちょっと登るとですね、
はい、
桑沼っていう沼があるんで、
はい、
綺麗な、
はい、
水はそこで調達はできますね。
あ、
で夏なので、まあ虫はいますけど。
お腹壊さない。
まあ桑沼の水は、あの綺麗な水は山なんでいっぱいあるんで、
もう腹壊すとか言ってらんないね。
言ってらんないですね、もう。
トイレないでしょ。
トイレないんで山でするしかないですね。
まあ夏だから、
うん、
ズボン履かないってことだね。お腹
短パンですね。短パン。
ああ、なんとなく見えてきましたね。
見えてきました。
はい、どうやってその後暮らすかとか。
まあその後はもう多分、多分もう
1週間生きれるのかな。
1週間ぐらい、まあ水さえあればなんとか人間。
で夏だから、あ、標高高いから涼しいの。
涼しいですね。
寒いぐらい夜は。
うん。
じゃあ毛布も、
まあ、水、うん、水あればまあ1、2週間はなんとか、何も食わなくても腹減るかもしれないけど。
で1、2週間後に救助とか来ないんでしょ。死んでっからみんな
来ないね。
あ、じゃあ1、2週間しか行けられないじゃん俺ら、泉ヶ岳登って。
そうだから降りて、あの落ちてる食料をなんとかこう回収しないといけないですね多分。
何いける。
本気のサバイバルですよ。
お菓子だよね多分。
お菓子
普通の食い物はもう食えなくなってるでしょ
多分。袋に何か入ってるのは多分何かしら浮いてると思うんですよね。浮いてたり落ちてたり。
いやめっちゃ暑いからコンビニの弁当とかおにぎりはもう食えないでしょ、
うん、もう食えないですね。
水浸しだし、泥だらけだし、
うん、泥だらけ。そう
じゃあお菓子だね。
うん、袋に入ってってやつをもうひたすら回収していくしかないですね。
栄養失調になって死んじゃうんじゃない。
うん、
栄養偏ってね、動けなくなったもんね。
まあでもなんとか、もう木の実とかね食うしかないんですよ。
草とか。
そうだね。
ああちょっと考え、
まああとはその桑沼の魚だよね。
あ、魚浮いてんの。
サガナイルさん、クワヌマ
でかいの。
サガナイル、でかいでかい、めっちゃでかいよクワヌマ。
あ、じゃあなんつうの、食い切ったりしない。
わかんない、何人いるかによんじゃない。
多分2家族ぐらいじゃない多分。そこにいると。
意外に集合しないかなみんな。わーって。
多分みんな津波来るなんて想定してないから、海ペリじゃない人たちはね、うん、来て初めてうわーってなるから、うん、多分ほとんどの人死ぬと思うよ。
ああ。
自然に逃げる人なんていないと思うよ、陸地の中。
いないかな。
うん。だってもうテレビとかやってないでしょ。
テレビはやんじゃない、さすがに。
NHK?NHK
NHK あたり、フィリピン沖に隕石が衝突しました、みたいな。
で、
何時間後に津波が到達予定ですみたいな。
皆さん山へ逃げてくださいみたいな。
とか、なんか安全なところへ避難してくださいみたいな多分感じになるとは思うんですよね多分ね。本当に来たらね。だそこで泉ヶ岳かってなる人か、それともまあ大寒のあたりだったら大丈夫かっ まあ、普通の考えだったら、うん、例えばここら辺だとまあ大丈夫でしょってなるよね。
いやなるよ、ここに来るわけないだろうって
っていうなるよね普通。
うん、
だ普通の平野に住んでる人は多分沿岸部だったらばもう東日本大震災のこともあるから
逃げっけどね。
東日本大震災で、津波が到達したところにいる人たちは絶対逃げるはずなんだよね。
うん、
それより内陸側の人たちはほぼ逃げないと思うんですよね。
逃げない、だから全員死ぬと思うよこれは、
うん、
逃げた先の人も死ぬでしょ、だって沿岸部の人300-400m って、
うんうん、
だから本当にこれを聞いてる人しか生き残んないんじゃないですか。
だから冒頭でも言いましたけど、
はい、
泉ヶ岳で初めてのオフ会っていう
でもさ、そのなんつうの、仙台市にいるのかな、 5,6 人いるかな聞いてる人
いる。いや聞いてたんだよっていう、そこでのまさかの再会という
ステッカー用意しとかないとね。じゃあ
ステッカーちょっとステッカー用意してちょっとそんな日に
そうだね、
あざっつって
そうだ
ステッカーじゃあちょっと記念にっつってこう
あそうだね、
まあ、
はい、
そんなとこですかね。
そうですね
じゃあちょっと、
はい、
7月5日、
はい、
泉ヶ岳で、
はい、
オフ会開催するかもということで、
早朝ですね、
早朝に、
はい、
一応ステッカー準備しておきますんであ の、
はい、
会った方はぜひ、
はい、
お声がけいただければなと、
はい、
ということで、
はい、
よろしいでしょうか。
よろしいです、
はい
はい、
ではまた来週のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。